お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は精神科神経科の太田和樹先生をお迎えして、発達障害についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、発達障害、よく聞くワードではございますが、どういったものになってくるんでしょうか？
はい、発達障害っていうのはですね、生まれつき見られる、脳の働きの違いによってですね、幼児の頃から、行動面であったり情緒面であったりに、他の子と比べて特徴的な、様子がある、状態です。そのためですね、養育者がですね、育児の悩みを抱えやすかったりとか、お子さん本人がですね、生きづらさを感じたりすることがあります。発達障害であってもですね、ご本人とか家族とか周囲の人がですね、特性に応じた日常生活や学校、職場の過ごし方をですね、工夫することで持ってる力を生かしやすくなったりとか、日常生活の困難を軽減させたり、することができます。生まれつきのものでですね、病気っていうよりも特性というふうに表現するのが適切かもしれません。
いや、でも本当そうですね。病気というよりも特性、もしくは個性というところだとは思うんですが、その発達障害、どういった特性があるんでしょうか？
細かくはもっといっぱいあるんですけれども、代表的なものをお話しすると、自閉症スペクトラム症や、注意欠陥多動症、精神発達遅滞、いわゆる知的障害であったり、学習障害、という特性が代表的な特性ですね。
はい、じゃあまずこの自閉症スペクトラムってどういった特性がありますか？
はい、自閉症スペクトラム症っていうのはですね、100人に1人ぐらいの割合でいると言われている、非常に一般的な特性なんですけれども、女性よりも男性の方が約4倍多くて、男性に多い特性です。自閉症スペクトラム症の人はですね、表情とか視線とかをですね、うまく使ったりとか、情報として相手から受け取ったりするのが苦手な方たちでですね、そのためコミュニケーションにやっぱりちょっと困ることが多くて、本人の社会生活とか集団の生活に影響が及ぶことが多いです。また特定の興味とか事柄に関心がですね、限定されやすくて、それでこだわりが強くなってしまったりすることも多いです。あとは少し感覚が非常に敏感であったり、あるいは非常に鈍かったりとか、そういった感覚の問題がも、認められるというのも特徴の一つですね。
はい、そして、もう一つありましたね、注意欠陥多動症、こちらにはどういった特性がありますか？
はい、注意欠陥多動症なんですけど、ADHD とか言ったりしますが、同年代の子と比べてですね、不相応に注意を持続させるのがちょっと苦手だったりとか、順序立てて行動するのが苦手だったりとか、周りから見るといわゆる落ち着きがない、待てない、そういった子に見えるわけですね。行動の抑制がちょっと苦手で、そういった部分が特徴でですね、それが結構持続的に認められて、日常生活に困難が起こっているような状態です。診断される子どもの割合ですね、結構多くて、学童期の子ども3-7%ぐらい、これもですね、男性の方が女性より3-5倍ぐらい多いと言われてるんですけれども、精神でもですね、こういった特性を持ってる人比較的結構いてですね、2.5% ぐらいいるんじゃないかなというふうに言われています。成人になるとですね、男女の差はあんまりなくなって、同じぐらいにいるんじゃないかなというふうに言われてます。
はい、先生、この自閉症スペクトラムにしてもですね、注意欠陥多動症についても先生も今おっしゃったように、もう自分にも何かが当てはまってるんじゃないかなっていうふうに、感じられてる皆さんもいらっしゃるかと思うんですよね。ただ本当にその小さい時に、ただその診断名がつかなかっただけであってっていうところもきっとあるんじゃないかなと思うんですけど。
おっしゃるようにですね、うん、そういった特性を持っている方っていうのは実はこの数字よりたくさんいらっしゃってですね、
はい、
ただこの特性があるんですけれども、うん、だんだん、まあ、気にならなく、なっていくことが多くて、精神的にもやっぱ成長していくことでですね、うん、自分なりに工夫できるようになったりとか、うん、そういったことでやっぱり目立たなくなっていくことがやっぱりほとんどではあるので。
ですよね、はい、まあ、その時に、まあ、例えばまあご本人もそうですけど、もう周りのやはり 親御さんが一番心配されることじゃないですか。だけれども、まあ、そうやってね、今おっしゃったように、先生がねおっしゃったように、そういうものにだんだん自分が成長していく中で気にならなくなっていくっていうのも、実際、まあ、こういった診断を受けられてもなっていく人も多いということを、まあ、分かっていれば、親御さんも少し安心というか気が楽になりますよね。
そうですよね。やはり、うん、非常に親御さんからするとですね、うん、学校でうまくいかない我が子を見たりとか、日常生活でちょっと困りごとが多い我が子を見るの非常に不安だと思うんですけれども、うん、やはりそういった不安をですね、まあ、抱え込まないで、やっぱり周りに相談することでですね、
うん、
いろいろ分かることも多いですので、
そうですよね、うん、
それでやっぱり安心していただいてね、うん、育児に取り組んでいただくのが非常に大事かなとも思います。
もうね、お子さんが一番その親御さんの精神的なものを影響を受けるじゃないですか。だから本当に一番ご両親がねドーンと構えて、なんかこうおおらかに包んであげるっていうのがとても大切になってくるんじゃないかなって思うんですけどね。
やっぱりですね、こういった特性を持っている子っていうのはですね、うん、周りの理解を得ることがやっぱり非常に難しい部分があるので、
うん、
やっぱりご両親がですね、理解を最初に示していただいて、うん、本人を受け入れるような、うん、対応をしていただけることでですね、ご本人も安心して、非常にですね、日常生活に取り組んでいけるんじゃないかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。先生、そして精神発達地帯というのもありましたけれども、これはどういったものになってきますか？
精神発達地帯、まあ、知的障害って、うん、まあ、読んで字のごとくではあるんですけれども、まあ、知能検査を、まあ、参考にすることが多いです、まあ、平均が100っていうふうに言われてて、まあ、標準偏差、まあ、いわゆる前後15ぐらいでが、まあ、平均範囲内でですね、知能指数、まあ、IQ とか言ったりしますね、70未満は、まあ、低いですよというふうに定義してます、
うん。
ただですね、まあ、こういう知能指数の、まあ、値だけで、まあ、知的な障害があるかどうかっていうのをですね、判断するのではなくて、本人がね、どれぐらい、まあ、日常生活に困りごとを抱えてるかという部分でですね、判断、最終的にはすることになります。
はい。はい、そして、学習障害。
学習障害っていうんですけれども、まあ、これはですね、まあ、知的には何も問題ないんだけれども、読み書きが非常に苦手だったりとか、計算が非常に苦手だったりとか、そういった部分的にですね、苦手なことがあるという特異的な、まあ、発達障害です。学習障害はですね、まあ、今言ったように、まあ、独自が読むのが苦手っていう人だったり、書くのが苦手なタイプ、あと算数の計算が苦手っていうタイプ、まあ、3つぐらいのタイプに分かれることが多いです。
先生、今このそれぞれの特性をお話ししていただきましたけれども、実際こういった診断をつけるようになったっていうのは最近じゃないですか？どうですか？
こういった診断はですね、実はかなり前から診断自体は存在してるんですけれども、やっぱり精神科とか心療内科っていうところに抵抗感をですね、お子さんを連れていくことがやっぱり多いので、うん、こういう診断がまあポピュラーになってきたのはやっぱ最近と言っていいんじゃないでしょうか。
うん、そうですね。いや、最近はでもじゃあ受け入れられてきているっていうことですか？どういう感じなんですかね、その受診することに対して。
少しずつですね、やはり社会的な制度が整ってきたりとか、こういう診断がつけばですね、例えば、特別支援学級とかですね、うん、まあ、そういった環境を整えることができるようになったりとか、
うん、
地域の支援事業が、
うん、
だいぶ昔よりも整ってきたりとか、
うん、
そういった支援体制が整ってですね、少しやっぱり診断するメリットがですね、やはり大きくなったというのもですね、うん、理由の一つなんじゃないかなというふうに思います。
あとはそうですね、周りの人のある意味この偏見が解けてきているというところがあるのでしょうか？
おっしゃるようにですね、やっぱりこの診断ってですね、何か聞いたことがあるなっていう方も多いと思うんです、うん、こういった診断がやはり一般社会的に浸透してきたことでですね、そういった偏見であったりとか、うん、まあやっぱり思い込みであったりとか、うん、そういった部分が、まあ、減ってきたっていうのが、抵抗感がなくなってきた要因なのかなとも思います。
はい。そして、まあ、そういった先生おっしゃいましたように支援が整ってくるということなんですが、そういった人たちに対しての支援というのはどういったものが必要になってくるんでしょうか。
先ほども、まあ、少しお話に出たんですけれども、まあ、やっぱどの特性にも言えることなんですけれども、やっぱり幼児期から、まあ、大人になるに通してですね、身近にいる親御さんとか、まあ、身近なご家族がですね、本人の特性を理解してあげるというのがとても重要になると思います。また、まあ、学校の先生とか、成人になれば職場の同僚とかですね、そういった環境での理解も非常に大切になってきます。まあ、繰り返しになりますが、一般的にですね、精神的に成長していくことで発達特性は目立たなくなっていくことが多いです。発達障害があるというのは発達しないということではなくてですね、凸凹の差が大きくて発達の早い部分と遅い部分があるということなので、周りが理解してあげることがとても大事ですね。
これ先生すごくいい表現ですね。凸凹の差が大きいっていうのはとても分かりやすいなと思いますね。発達の早い部分と遅い部分があることで、その遅い部分が顕著に見えてしまってっていうところになって、そこが障害というふうに受けちゃうんですけれども、この差が大きくてっていう、なんかこれなんか先生いいですね。
ありがとうございます。
はい、とてもなんか、はい、じゃあ先生、先ほど、まあ、大人になって社会で適応、そういう子たちがですね、大人になって社会で適応できるかっていうと、まあこうね、差が目立たなくなってくるっていうところもあれば、そうでない場合もあるかとは思うんですけれども、
そうですね、先ほども述べたようにですね、特性があっても発達しないというわけではなくて、特性を有しながらもですね、やっぱり自身で工夫して、周りの理解を得てですね、社会で活躍している方っていうのを、まあ、今僕が通院し、病院でね、見てらっしゃる方でもたくさんいらっしゃいますし、例えば、まあ、有名なですね、方でも発達障害を持ってるっていうのを公表してらっしゃる方たくさんいらっしゃって、まあ、有名なアーティストである米津玄師さんとかはですね、自閉症スペクトラム症の診断を受けたっていうのを公表してますし、あとはファッションモデルの栗原るいさんとかはですね、注意欠陥多動症であることをテレビで告白して、まあ、著書も出版されてます、あと、まあ、非常に有名なですね、俳優のトム・クルーズさんとか、まあ、学習障害があってですね、字を読むのが非常に苦手で、読みにくい、ましか全く読めないので、台本とかが読めないので、セリフは録音したものを聞いて覚えるっていう独自のやり方でですね、まあ、ハリウッドスターとして数々の映画に出演したりしている方もいらっしゃいます、
まあ、こうやってある意味著名な方たち、有名な方たちがそういうことを公表することによって、自分だけじゃないし、さらにそういったものを持ちつつもちゃんと世の中で活躍しているっていう、なんていうのかな、ある意味こう希望というか、そういうのにつながっていきますよね。
おっしゃるようにですね、周りのやっぱりですね、認知が上がっていくことで、誤解であったりとか偏見であったりがなくなっていくので、非常に大きなことだと思います。
はい、先生、先ほど通院されている方々もいらっしゃるということなんですけれども、やはり通院というのは必要になってくるんですか。
発達特性を有するお子さんの、まあ、養育にはですね、さまざまな工夫がやっぱ必要になってくるんですけれども、地域の支援者とか医療関係者であったりとか、そういう専門家とともにですね、お子さんの歩みを見守って考えていくことでですね、ご家族の不安の軽減につながったりとか、適切な環境の調整っていうのができるかもしれません。ただ必ずにも通院は必須ではありませんし、例えば、まあ、お薬を使っての治療っていうのはですね、基本的には、まあ、最初に考えるものではありません。例えば、まあ、睡眠とかですね、行動の問題が、まあ、とっても激しい場合はですね、強い精神的な不調って判断してお薬の治療をですね、一緒にすることも、まあ、ありはします。自閉症スペクトラム症とかですね、注意欠陥多動症っていうのは、いくつか、まあ、使用できるお薬があるので、そういったお薬を使う場合も時にはありますので、そういった場合はやはり通院、必要かなと思います、
時によって使用するというところですよね。常時こう 服用するっていうわけではなくてということですね、う
ん、おっしゃる通りです。
はい、わかりました。いやでもこうやって、まあ、いろんな方がこうやって公表することによって社会の認知が上がっていき、これはこんな、なんて言ったのかな、悪いことではないというか、うまく言えないですけれども、こうなんて言うんですかね、この偏見を持つようなものではなくってっていうことが本当にこう広がっていき、そうやって本来ならもっと早く、私そうやって診断つけてもらってたらもっと楽だったっていう人もいらっしゃったんじゃないかなと思うんですよね。
おっしゃるようにですね、やはり自分一人で悩んでしまってですね、誰にも相談できなかったりとか、ただただやっぱり自分を責めてしまったりとか、自分はダメなんだっていうふうに考えてしまうっていうことも、あるっていうことになりかねないので、やはり広くやっぱりこういったですね、特性というものが浸透して、何かやっぱり幼少期にですね、気づきにつながるというのがとても大事かなとは思います。
はい、ありがとうございました。じゃあ先生、最後にまとめてお願いします。
発達特性を持つ多くの子はですね、まあ、お家とか学校でやっぱり叱られることが多いです。叱られ続けてですね、自尊心が低下するということがやっぱり多く見られます。自尊心の低下であったりとか、失敗体験が積み重なるとですね、うつとか不安障害といった二次障害を合併しやすくなります。そういった重い二次障害を起こしてしまうと、なかなかですね、元の生活に戻るのが難しいということもあります。早期に受診してですね、お子さんの特性を早めに知ることで、適切な対応をですね、教えてもらうことができるかもしれません。お子さんを精神科とか心療内科に受診されるのですね、抵抗あるという方もまだまだいらっしゃると思うんですけれども、このラジオを聞いてですね、もしかしたらと思ったり、気づいたこととか困ったことがあれば、またいつでも相談に来ていただけると幸いです。
はい、先生ありがとうございました。いやでも本当に大人になってから私そうだったんだっていうところでね、楽になっている人もたくさんいるっていうのも話も聞いています。で、実際生まれつきというところでは親御さんが子どもの、まあ、様子を見て何か周りとちょっとおかしいなというふうに感じたら、すぐね、先生が今おっしゃったように病院の方にね、受診する、早めに受診して特性を知るっていうのはとても本当大切ですね。今日ははい、それを感じました、
うん、おっしゃる通りですね。ぜひ気軽にですね、精神科ってなかなかまだハードルの高い科ではあるんですけれども、気軽に、受診していただければですね、こちらからいろいろアドバイス、することもできるかと思うので、ぜひ気軽に、来ていただければと思います。
はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院精神科神経科の太田和樹先生をお迎えして、発達障害についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。